ますが、ちょっとその前後も読ませていただく形になりますので、マタイによる福音書6章25節から33節をお読みしたいと思います。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は、新約聖書の、11ページになります。本日の聖書朗読箇所は、マタイによる福音書6章25節から33節になります。それではお読みいたします。マタイによる福音書6章25節から33節。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。以上の箇所になります。それでは2022年の歩みの優先順位と題しまして、リーバーマン先生にメッセージを取り付いていただきます。先生、お願いいたします。
皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。Zoom の皆さん、声は大丈夫でしょうか。聞こえますか。大丈夫ですか。はい、明けましておめでとうございます。先週の礼拝をお休みした方もおられるので、新年の挨拶をしましたが、毎年いつまでこういう新年の挨拶がすべきか、ちょっと迷いがありますね。とにかく明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。さて、2020年の1年は、どんな年になるでしょうか。どう思いますか、皆さん。未来は暗いですか。 雨のち曇りですか？晴天ですか？私たちは本当に、この前の1年、2年間ほど大きな変化の時代を生きてきました。でも神様が世界を支配していることは変わりません。神様の計画は最善のままです。神様の約束が輝くように私たちの将来も輝いている、この言葉付きです。これは18世紀、19世紀初めにインドで宣教したウィリアム・ケリーの言葉です。神様の約束が輝くように、神様の約束がそのままなのに、なので、私たちの将来も輝いているということです。新しい一年の始めにあたり、皆さんに、今日、二つの優先順位と、一つの神様の約束をお話ししたいと思います。まずはじめにお祈りします。天のお父様、これから私たちは新しい一年、歩むことになります。もう、この一年、私出発して、来ましたが、もうすでに、心配になっているものがいくつ出てきました。またのコロナの拡大感染で私たちの、心が、本当に、神様に信頼できるか平安が奪われているところなんですが、神様の良い計画はそのままであると信じます。また神様は、この世界すべて治めて、すべて支配しておられる、力強いお方です。それも信じます。どうぞ、これからの一年の歩みの中、何が起こるとしても、私たちは常に、その心配事を神様に委ねて、行くことができますように、どうぞ私たちを助け導いてください。またその代わりに私たちの心が神様からの平安で満たされるようにしてください。すべて神様に委ねたいと思います。これから語るメッセージもどうぞ神様用いてください。足りない私は足りない言葉で、この、聖書の箇所を解き明かすことを、これから伝えていきたいと思いますが、どうぞ、足りない私を、強めて聖霊様で、満たされた上、私は語るべきことを本当に話すことができますように、どうぞ神様私を、清め用いてください。また、御言葉ありがとうございます。今年の1年間の歩みのため、どうぞ私たちはこのように神様からの約束いっぱいいただきながら歩めるように助けてください。神様の約束、本当に心から信じて歩みたいと思います。感謝して、主イエス様のみんなによってお祈りします。アーメン。2022年が始まりました。2022年ですね。 もう年が始まりました。皆さんも年末にお掃除をして、年始にはおせち料理やごちそうを食べ、年賀状の交換をしたことでしょう。さて、これからどうしますか？新しい一年。私たちは何をして過ごし、どう生きるべきでしょうか？イエス様は、三女の水君と呼ばれるとっても有名な教えの中で、二つのことを求めなさい。二つのことを求めなさいと言われました。それは、神の国。神の国と神の義です。私たちがこの二つに焦点を当てて生きるなら、神様が祝福し、それに加えて、これらのものはすべて与えられます、と約束してくださいます。イエス様の教えの頂点に向かい、御言葉を深く学んでいきたいと思います。まず、最初の優先順位。最初の優先順位。神の国を求めること。神の国を求めること。神の国をまず第一に求めなさい。イエス様は心配や不安を抱える人々にこう教えました。で、これは6章全体を通して語られることです。三女の水君を聞く人々の多くは貧しい人たちでした。そして常に衣食住の必要について心配し、不安がいっぱいでした。神の国は、イエス様がいつも人々に教えたテーマです。このテーマはほとんどの全部の例え話に出てきます。また、6章の初めで教えられた主の祈りにも出てきます。この世の王国は、王様、場所、そして民、で作られています。でもイエス様が教える神の国はこの世の王国を言っているのではありません。マタイ20章20節などを見るとイエス様の弟子たちでさえイエス様はこの世に王国を建てるために来たのだと思っていました。また4章には、サタンがイエス様を試みたとき、この世の王国、この世の王国をイエス様に差し出したと書いてあります。しかしイエス様は、私の国はこの世のものではありません。また、神の国はあなた方のただ中にあるのです。と言われました。神の国。神の国とは、神様が支配されるところです。簡単に言うと、神様が支配されるところは神様の国です。今現在、この世において、私たちの心が神様の支配する神の国であり、私たちはその国の王である神様の民なのです。イエス様はこの世の王国と神の国のシステムを比較しています。アダム以来、私たち人間は神様に従わず、神様の支配に反抗してきました。 神様に従わないことが罪です。罪は神様ご自身から私たちを引き離しました。そして神様によって必要が満たされるという祝福を受けることができなくなりました。それで私たち人間は自分の命や生活を守るため必死に働くようになったのです。これはこの世の王国の悲惨な現実です。でも、イエス様が救い主としてこの世に来られ、十字架上のその救いの御業を完成してくださいました。そして、私たちのために神の国のドアを開き、新しい現実に導いてくださったのです。イエス様の血潮は神様と私たちを結ぶことができます。ローマ8章17節にあるように私たちはイエス様の血によって神の子供となり、イエス様と共に神の国のすべての祝福、宝を受け継ぐ共同相続人になったのです。神の国には心配や恐れはなく、足りないものはありません。なぜなら万物の王なる神様が愛する子供たちのために、すべての必要を豊かに満たしてくださるからです。それは私たちが努力し頑張るからではありません。自分の必要を満たすために奴隷になって働く必要はないのです。子と息子でも父なる神様のもとに帰ってくれば、イエス様によって神の子供として、神の子供としての権利や特権を持つことができるからです。神様はその支配のもとにあるすべての人を深く愛し、大切にしてくださいます。26節と28節26節と28節を読むと、神様のケアはスズメや野のユリにも豊かに及ぶことがわかります。神様はスズメを養い、野のユリを飾ってくださいます。私たちは神様にとってスズメや野のユリよりもずっとたとえと大切な存在です。私たちは自分に必要なものを手に入れるため一人で頑張らなくてよくなりました。なぜならイエス様によって与えられた新しい現実により、私たちは今この地上でも神の国の素晴らしいシステムで生きられるからです。神のシステムは今を生きる私たちにどんな意味があり、どういうふうに働くのでしょうか。もちろん私たちは生活のために働く必要があります。イエス様は私たちが怠け者になることを喜びません。またこの世を生きるための勉強や仕事を否定しているのではありません。イエス様が教えたいのは、生きるための心配や努力が私たちの人生の優先順位ではない。繰り返しています。 生きるための心配や努力が私たちの人生の優先順位ではないということです。私たちの日々の生活の心配、不安や恐れも全部神様の支配、その支配の中にあります。イエス様は神様が私たちを養ってくださることを知り、信頼することを教えたいのです。さて、要すると、今日、優先順位の一番目はこうとなります。あなた自身の生活と人生を自分で支配するのをやめましょう。そして神様の支配のもとに安心して生きるという生き方を身につけましょう。日々の必要のために思い煩うのではなく、神の国の王である神様に目を向けましょう。あなたは神様の大事な子供です。あなたが必要としているものを豊かに与えてくださる神様に祈り求め、期待しましょう。私たち家族が以前住んでいた高津の家に、このような額を飾っていました。これ月なんですね。Good morning, this is God. おはよう、私はあなたの父なる神だよ。今日、あなたに起こるすべてのことは、私が責任を持って導いてあげよう。あなたの手伝いはいらないから、安心して良い一日を過ごしてね。そういう神様からのメッセージは月なんですね。確かにその通りだと思います。一番目の優先順位は、神の国を求めることです。2番。次に2番目の優先順位を見ていきたいと思います。私たちは今、神様の支配と権威のもとにある神の国に生きるものとなったのですから、神の国の美徳、良い点を反映して生きるべきだと思います。イエス様は神の義を求めなさいと言われました。神の義と私たち人間が考える義は違います。今の聖書の箇所の初めの方で、その六章の初めの方で、イエス様は人が作った義、パリサイ人、その人たちの義について話しています。で、一節にある善行は、つまり人に見せるため、褒められるための、演技的なものと言えます。で、神の国では、人に見せるための宗教的な良い行動に何の価値もありません。演技的な善行はこのように属するもので、人間が人からの栄誉、褒め言葉を受けるためのものです。しかし神の国に属する義は、イエス様が十字架上で完成された御業に基づくものです。第一コリント5章21節を見ると、私たちはイエス様に会って、神の義となると書いてあります。神の義となる。さらにピリピ1章11節を見ると、 イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されると書いてあります。イエス様の義が私たちの弓を通して流れ出るとき、天におられる父なる神が栄光を受けるのです。人ではなく、父なる神が栄光を受けるのです。イエス様の義は、神の国の美徳であり、それは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というガラテヤ5章22節、23節にある御霊の実です。私たちはキリストによって神の義となり、神の子となりました。イエス様に似たものとしてイエス様のように生きていきたいと思います。神の国とは、このように理解できると思いますが、神の国とは私たちの心の現実、神の御前の私たちの心の現実、内側のものです。それで、神の義とは、もっと外側に向けた新しい王国の現実をこう表すものと理解できると思います。キリスト教商店などで、信仰的な雑貨や小物を売っていますが、私は、これ WWJD What would Jesus do? イエス様ならどうなさるかというリマインダーが付きです。イエス様は私たちと共に生きるため、聖霊様を私たちの心に送ってくださいました。あなたはイエス様と共にどのように生きるべきでしょうか。聖書にはいろいろな訳がありますが、ある訳では、英語の訳では、マタイ、6章33節のその後半、このように訳しています。神の義の代わりに、このように書いてあります。神の義、つまり、いつも神様があなたに示してくださる義を行いなさいと訳されています。それは、理解しやすいですね。いつも神様があなたに示してくださる義を行いなさい。2020年の優先順位の2番目は、神の義です。神の義です。第一は神の国です。第二は神の義です。このように要約できると思います。つまり、このようにあって、神の国、義についてこう、要約できます。神のようにあって、イエス様の本物の義を求め、自分や周りを変えていきましょう。神様に愛されている神の国の王子、王女として生きていきましょう。私たちは神様が支配する国に生きる人です。そして聖霊様の素晴らしい力により、イエス様によって変えられる世界がどんなに素晴らしいものなのか、自分の生き方によって表現し、伝えていきましょう。大丈夫ですか？はい。私、逆さまになりましたか？さっきまで。はい。 Zoom の皆さん、大変失礼しました。はい。はい。このように、神の義を、要約できると思います。それで、ここには、予言的、また選挙的な見方もあります。予言的、また選挙的な見方もあります。私たちは神の国に生きる神の子供として、この世とは違う生き方を人々に述べ伝えていくのです。まあ、聖書を読むと、大体の場合、神様の御言葉を人々に伝える預言者たち、また人たちは、この世の人々から誤解され、狂殺されました。それでも、彼らは、忍耐し、その使命を果たしました。それは神の国とその義、神の国とその義が彼らのアイデンティティであり、使命だったからです。皆さん、いつかイエス様がこのように戻ってきます。ね、そしてこの地上でも神様が支配する神の国が始まります。それまでの間、私たちの生き方を通して、神の国とその義を求め、神様の支配に従い、神様と共に歩むことがどんなことなのか、人々に伝え、示していきましょう。私たちはイエス様の福音に生きる私たちの生き方によって、人々に宣教します。そうすれば多くの人々がイエス様のもとに来るようになるでしょう。大宣教命令にあるように私たちが行って人々を弟子とするとき、必ずイエス様が私たちと共に行ってくださるのです。神の国とその義を、神の国、神の義、その二つの優先順位、今年のチャレンジとして皆さんに進めたいと思います。最後になりますが、ここに素晴らしい約束が書いてあります。約束はこれです。それに加えて、これらのものはすべて与えられます。納得できますか、皆さん。それに加えて、これらのものすべて与えられますです。これらのものは、何でしょうか。まあ、この聖書の箇所を見れば、イエス様はすでに食べ物、飲み物、着る服について話してきました。それだけではありません。私たちが心配し、例えばコロナ、心配して不安に思うことすべてについても与えられるのです。私たちは何を心配しているでしょうか？皆さんはどうでしょうか？もし皆さんは私のようでしたら、いろんな心配がありますね。もちろん宣教師の私でも、心配しているところあります。皆さんもそうでしょう。お金や経済的なこと、健康、人間関係、仕事、住む家、家族、能力や資格、知恵や知識などなど、もうたくさんあります。 これらについて32節でさらにあなた方の天の父はそれがみんなあなた方に必要であることをしておられますと書いてあります。すべてのこと、すべてのものを与えられる、これは試練やチャレンジがない、足りないものがないということではありません。人生には、困難な時が必ずあります。聖書は自分の欲しいものがいつでも与えられるとか、困難のない繁栄を教えているのではありません。神様の教えはこうです。これは大事なポイントなので、どうぞ皆さん、気をつけて読んでください。ここで神様のポイントはこれです。まるで神様は私たちに話しかけている言葉です。あなたが私の支配の下で生きるなら、私があなたの必要とするもの全部を、すべてを豊かに与えよう。私の栄光を表すために、あなたが必要とするものは必ずあなたのものになる。あなたの地上での使命を果たすために、足りないものはない。私が必ずその必要を満たすからということです。それは、すべてのもの、すべてが与えられるという意味です。さて、自分の心を探ってみてください。あなたは2022年の歩みのための約束を信じると心を決められますか？あなたは神様の子供です。父の神様はその子供たちを愛し、大切に世話をして導いてくださいます。神様の愛の支配の下で神様の義を表して生きていきましょう。神様はあなたが必要とするものを必ず与えてくださいます。その神様の愛の中であなたはいつも満ち足りて、この地上で果たすべきあなたの役割や使命を十分に果たすことができるようになります。それは感謝、喜び、平安に満ちた豊かな人生、豊かな2022年の歩みとなります。最後に、主の祈りを祈ってメッセージを終わりにしたいと思います。主の祈りを祈るとき、特に、このピンクの部分、御国、つまり神の国が来ますようにという祈りがあなたの願いであるかこと、また周りの人々に神の国を表していけるよう、特にその辺覚えて、祈ってください。では最後に、皆さん一斉で、主の祈りを祈りたいと思います。では一緒に祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせてまえ、御国を来たらせてまえ、御心の 天になるごとく地にもなさせてまえ、我らの日用の糧を今日も与えてまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許してまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出してまえ、国と力と酒とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。